どうも、オレンジです。
ウィキッド、二人の魔女を教えてくれた K さん、ありがとう。ポンです。
夜中全部種小種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと。
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。
2025年強く記憶に残ったのはこれ、種ラジエンタメ大賞。2025年の1年間、映画、テレビなど様々なエンタメを楽しんできた我々オレンジとポンが、これは面白かった、影響を受けたという作品などを厳選してピックアップ、選んだ理由や感動の思いを時間の許す限りお届けします。ということで今回はポンの2025年、個人的に印象に残った映画とドラマのベストを紹介してまいります。
はいよ。
はい、ちゅうことで、まあオレンジさんもね、映画ドラマの紹介をしてくださってますけど、まあこのさ、なんつの、2020年代というんですかね、もうさ、同じエンタメを見るっていうのがかなり困難な時代ではあるじゃないですか。
ですわ。
そうで、さらに最近は配信っていう、こう、まあエンターテインメントが普通に、味わえるようになってきたわけですけど、配信ってさ、まあ、結構聞くと、あ、俺3つぐらい入ってるわとか、そういう人が最近増えてはきているんですけど、やっぱそのディズニープラス入ってないと見れないじゃん、アベンジャーズみたいな話とか、
はい、ドラマとかね、
ユーネクスト系じゃないと、
HBO とかね、見れない、はい、
HBO 系が見れませんよみたいな話とか、
今度もネットフリックスになっちゃうけどね、はい、
どうなね、あれもややこしい話ですけども、だからやっぱこう共通項を見出すのがなかなか難しいから、だから地上波っていうものの存在って結構大事だなとか、あと、まあ、今回僕あの、YouTube とかも結構気になるところがあるなと思って、まあ、そんなところも、含めたり含めなかったり、さあどこに行くのかみたいな話ですけど、まあ、とりあえず今回は、映画とテレビのお話をしていきたいなと思います、はい、それでは、私ポンの方ですけども、一応まあベスト5、まあ上位5みたいな感じで。僕はあの、オレンジさんと違ってあんまり見れてないんで、まああの、私個人というふうな感じも、ありますけれども、ご紹介していきたいと思います。
僕も私個人ですけどね。はい、まあいいや。はい。
ああ、まあまあ、オレンジさんはでも見てるよね。100本を超えてると思いますからね。数が200本ですね。はい。まず、ポンの映画ベスト5ですが、1個目が、映画、私の思う国。私の思う国というのは、パトリシオ・グスマン監督というのが、リーダーもイデオロギーもないチリの新しい社会運動を捉えたというドキュメンタリーで、まあドキュメンタリーなんですけれど、つまりリーダーとか首謀者とか強い誰かがぐっと掲げていくものじゃない、まあある意味の民主的というか、まあなんつうのかな、昔の、あの本当はそうじゃないらしいけど、あの、ほら、名前をさ、炎上に書いて誰が首謀者かわからないみたいな、なんかそういうのを、昔の日本史とかで習ったような記憶がありますけど、
はいはいはい、
まあここのドキュメンタリーで出てくるのは、なんていうかな、まあ、女性詩人とか、まあ、母親、まあ、とか、まあ、なんかこう普通の人たちみたいなのが出てきて、でその人たちがまあこの、デモを進めていくことによって、運動を進めていくことによって実現していくということなんだけど、なんかこれがその組織感とか人間感とか動機みたいなところを、まあなんていうかな、その強い人たちを描くというよりかは、まあある意味その心に秘めた炎みたいなものをどういうふうにしてその結実化させていくかというか、これがなんていうかこう、あ、こんな形で進んだらいいなっていうふうな思いで、見れたので、まあもちろんね、その民主主義の歴史ってそれぞれ国によって過程がありますから、日本みたいな、まあなんていうか、ある意味暴力的な要素はやや減っている。まあとはいえこれ、場所によってはさ、 沖縄だったらまあそういうことを押し付けちゃってる部分ありますけれど、今でもね、抵抗する人たちもいたりもするし、それはちょっと違うものとは言えないんだけど、まあ一つの理想としてチリすごいな、これやったんだって思うんだけど、このチリのドキュメンタリーは実は続きがあって、まあそれは映画とかにはなってないんだけど、うん、史実として、また次の展開があるんですね。だから映画でこうだったけど、でも、さらにこのナレーションで描かれてないことの続きが、そうなるんだって思うと、ドキュメンタリーの意味っていうことも思うし、まあもちろんこの、世の中を変革していく物語、まあね、ドラマだったら、一旦形がこうなりました、よかったですね、みたいなことがあるけど、でも、それは終わりではないんだと。世の中は続いていって、うん、今回の大統領こうだったけど、次は大統領こうなりますとか、どんどん変化をしていくと。だから、その、後の話も込みで見ると、いや、これ、どうわーっていうふうになるんで、まあ、こういうふうに人々が立ち上がるっていうふうな姿を見るっていうふうな部分でも面白いし、なんていうか、この難しさ、簡単にいい話にできないっていう、この難しさみたいなことを含めて、これ見応えあったので、映画、私の思う国、これはちょっとね、機会があればぜひ見ていただきたいなというふうに思いますね。うん、はい、そして2番目です。小学校、それは小さな社会。はい。
うん、見ました、見ました。
映画です。うん、はい。これE テレとかでもね、年始かな、放送とかもされていて、年末かな、はい、やってたと思います。日本の公立小学校に通う小学1年生、6年生をまあ中心に描く、特にコロナ禍なんですよね。みんなマスクしてるんです。で、その中で、なんていうのかな、なんか劇的なことというよりかは、まあ、僕はちょっとおじさんですけど、なんか、あ、昔こういうことあったよな、みたいな。先生たちが、運動会の準備してるとか、子供たちが、なんかこう、演奏会に出る準備をしていて、頑張ってるとか、そういうふうな、まあ、あと掃除とかね。なんかこう、日本の教育制度の中で掃除するとか、自分の、教室をね、結構珍しいことのようですけど、なんか特活みたいな括りもあるのかな。なんかそういうふうなことを特に、紹介していて、だから、給食の給仕とかするのも結構珍しいことみたいですよね、世界では。まあそういうことを、特徴を捉えつつも、なんか僕らが見てて、あ、なんかこう、生きていた感じっていうのはなんかスローモーションに見るような、なんかそんな感覚があって、僕はこう、懐かしい気持ちもありながら、あ、こうやって一生懸命生きてたなとか。だから、もしかしたら今の自分たちも、もうちょっとこう解像度変えてみてみたら、なんかただただ消費し続ける日々ではあるんですけれど、なんか一生懸命生きている部分って本当はあるのかなとかいうふうなことも思って、だからこの監督の山崎エマさんの手法というか、どうやったらこんな風にそのリラックスして子供たちが被写体になり得たのかなみたいなこともちょっと関心の一個ではあるんですけど、なかなかこう普通を普通に撮るっていう凄さみたいな、そういうことも思った作品ですね。
今年のあれですね、3月9日配信の2122回でも扱ってますね、タネラジでも。
そうですね。はい、そして、映画それから1985年バージョンということです。はい、これはまあ、言わずも知れた夏目漱石の名作それからを、森田芳光監督が映画化した作品です。はい、なんでこれ取り上げてんのって言われれば、丸の内東映で上映して、その丸の内東映が、まあ、亡くなったというか終了したと、うん、そういうふうなところからですね。はい、でまあ今年という2025年映画と言われるとちょっとっていうことですが、まあそういうエピソード込みですが、まあでも僕がやっぱり面白かったのは、その、まあその亡くなりゆく映画館で、おそらくその当時、まあ1985年に流していた空気が劇場丸ごと込みであったっていうことをやっぱ体感できたんですよね。だから、まあ、これ本当映画館ならではだと思うんだけど、例えば昔僕は銀座の東銀座かな、高速かなんかの下にある映画館があったんです。名前忘れちゃいましたけど、 その映画館は要はその、電車とか車の振動を感じながら見る映画館なんですよね。でそれはもしかしたら映画体験としてはノイズなのかもしれないけれど、記憶と映像がセットで刻みつくから、僕は結構覚えてるわけ。あ、あれ見たなとかね。だから、なんかこのそれからっていう、まあ、いわゆる本当に昔の日本映画の何にも起こんない感じ、本当に微妙な機微みたいなものをしっかりこっちが補給できるかみたいな、そういうことを問われる映画なんですけど、ただ、なんかその時代感みたいなものがビシビシ入ってくるので、で、しかもその映画館で見たことは僕すごいラッキーだったなと思うんですが、だからもしかしたら今、まあシネコンで見てる、まあシネコン割と企画化された場所ではあるんですけれど、でもこのもしかしたら今見てる感覚っていうのが、また何年か何十年か経つと、全然ガラッと環境変わるかもしれないから、今見てるこの映画の時代感っていうのを場所込みで受け取ってるってことは、まんざらないことはないんじゃないかなというふうに思っていて、まあこれがね、今配信で家庭とかにも持ち込まれてるから、なかなかイコールにはならないんですが、まあそんな、思いを含めて見て楽しめたんですが、あえてこれをうちで見た時にどんなふうに思われるのか。いやー、変な映画っすよ。変な映画なんですよ。主人公とそのまあね、ヒロインとの関係性が、まあ、意味が分かんないと思えば意味が分かんないけど、めちゃくちゃまあエロいなと思えばエロいというか、その耽美的な感じっていうのは直接的なことは何もないんだよ。だけども不思議な感じがして、まあ面白いですね、うん、映画としても、まあ、主演のね松田優作もいいっすよ。アクション特にしませんけど、うん、いいっすよ。
龍平のパパ、
はい、というそれですね、うん、はい。そして4番目が、まあこれはみんな見たのかな、ウィキッド二人の魔女。
ああ、よかったですか。
どうなんだろうね、これを見れてるか見れてないか結構差があると思いますけどね。オレンさん、ちなみにミュージカルという映画でしたけど、これいかがでしたか。
僕はあんまハマれなかったんですよね、うん、何だろうね。もともとだからその監督、ジョン・M・チューの作品自体は好きで、音楽映画として楽しみ、過去作は楽しんでいたし、アリアナ・グランデもともと好きだったりするので、その組み合わせすごくいいなと思ったんだけど、やっぱ長いかな、うん、時間が長かったっていうのが感想です。
そこかなっていうのもありますけど、うん、まあでもさ、ミュージカルっていうものを映画でやるっていう、まあ言い方悪いけどリスクというか、結構やっぱ苦手な人は多いし、だってミュージカルすらさ、普段見ることもないし、僕もなんだろう、なんかアラジンをミュージカルで見たことありますけど、やっぱなんつうか、そのもう向こうに体を預けない限り、なかなかこう客観的に落ちて見られないところが、うん、ミュージカル映画、ミュージカルってあるのかなというふうに思うので、どうかなと思ったんだけど、まあね、個人的にね、やっぱ大津の魔法使いがちょっと好きっていうのが結構大きかったのかもしれない。
うん、
だから、まあ、二人の魔女が活躍して、わだこうだってやってるんだけれど、そのベースに、オズの魔法使いを僕は心の中で上映してるわけ、見てて、
うん。
映画館ですけど。だから、なんか、まあ、ネタバレとじゃないけど、冒頭で、ちゃんとオズの魔法使いの軍団、4人の軍団が、うん、歩いてるシーンがちらっと出てくるんですよ、ね。
後ろをちょっと振り向くんだっけ。ありましたね、そういうんですね。
後ろね、いや、振り向いてるかどうかね。まあ、道を歩いているんですよ。うん、だから、まあ、トトも可愛いんですけど、まあ、とにかくそのなんかね、そういうベースの物語が裏側で流れてるイメージの中であれが動いている。まあ、割とこう、定番というか、今時っぽい構造ではあるんですけれど、なんか僕はそういう古典の上に現代があって、それをどう味付けしてるかっていう風な工夫みたいなところを映画を見ながらリアルタイムに、あ、そうか、こういう風に、あ、なるほどね、みたいな、そういう風なことをなんかこう感心しながらというとちょっとあれなんですけど、思いながら見れたというところもあるので、あとね、まあこれをね、めちゃくちゃ好きな友達がいて、いや、いいのよっつって、その人はなんか韓国まで先行上映パート2の方を見に行きましたよ。
へ
え。なんか上映タイミングがね、違うんですよね。
もともとじゃあ、その大津の魔法使いが好きとか、ウィキッドのミュージカルが好きとかって話？
いや、その人は多分そういうんじゃないと思うね。
へえ。それでもわざわざ
見に行ったんですか？もう映画が、そうそう、すごい好きだって。だからそれぐらいハマってる人、何回も見てる人も結構いるんだと思いますけど、まあ、それは、いわゆる、 あれだね、エンパワーメントというかさ、まあ、女性の気持ちを、応援するとか、あとやっぱ女性の対等な友情関係を描く映画ってなかなかないんだと思うんですよ。そういう意味でやっぱちゃん、まあ、あるとは思いますよ。ただあんな風にドーンとヒットして、そこになんていうかな、まあ、男が若干出なくもないけど、そういう要素じゃないんだと。だから僕、まあ、アナと雪の女王じゃないけども、まあ、そういう風な映画としても見ることができて、なんか、温かい気持ちになった人もいるんじゃないかなと、まあ、そういうことも思いました。はい、そして、5番目です。これは多分ゴレンさんも多くの人も知らないかもしれませんが、映画お付き合い契約書という映画です。
知らない、
うん、はい、これはね、ムービンピックっていう、三鷹市とか武蔵野市とかでやっている、まあ、小さな映画、短編映画制作協議みたいな、協議会みたいなのがあって、で、そこで上映されてた映画なんですよね。だから、まあ、普通に上映はほとんど今されてないものなんですけど、まあ、こういうふうな、小さい映画、ではあるんですが、そういうふうなものも面白かったなということでちょっとご紹介しています。で、まあ、内容としては2人のカップル、男性女性が出てきて、で、まあ、それ場所が三鷹なんですね。で、ポキってわかりますかね。ポキっていうキャラクターが、これはね、まあ、ジブリが作った三鷹市だからね、キャラクターがいて、ポキになりたいんだっていう男の人が出てくるんだけど、まあ、その男の人と女の人がお付き合いをすると、
うん、
で、ただそのお付き合いをするにあたって、その女の人が、まあ、過去のこともあったから、こういう風なルールを決めませんかっていうお付き合い契約書っていうのをお互いに交わすということなんです、うん、で、その契約書を交わすことによって2人の関係はどんな風になっていくかみたいなことを、まあ、割とギュッと25分でまとめた作品なんですけど、なかなかその明確なテーマを短編の中できちっと描く。で、しかも結構映像も、まあ、今時っぽい。まあ、だからドラマっぽい感覚もあるにはあるんですけど、なんかね、そういうこと整理されていて。で、まあ、私も、この男性女性、まあ、パートナー同士で契約をすること、個人的な契約をすることの意味っていうのはどういうものなんだろうかとか。いうこと、うん、まあね、今年はじゃあ、2025年もじゃあ作ってみろよとか、なんかそういう映画、ドラマもありましたんで、まあそういうことはずっと継続的に課題としてある、まあ、語られるテーマなんですけど、そういうことを短編としてこう、ギュッとまとめた形で紹介してくれてる映画はなかなか面白いなと思いまして、まあこういう映画、まあそれこそいつかこの監督が大きな作品撮るみたいなこともあるかもしれないんですけれど、まあそんなことを含めて面白かったなと思います。片岸優太さんが撮られた映画でございますね。
うん。
はい。ということで映画をご紹介でした。
うん。
いや、ドラマの方行きましょうか。
はい。
まあ、ドラマちょっとこうタイトル先に行きましょうかね。まずは、じゃあお前が作ってみろよ、うん、TBS。
うん。じゃああんたが作ってみようかな。
じゃああんたが作ってみようか。
はい。
あ、失礼しました。じゃああんたが作ってみろよ。
うん。
そして、プロゴルファー玲子。
うん。
続いて、仮面ライダーガブ。
うん。
続いて、怪奇大作戦。そしてさすらいの太陽、この5つでございます。
いつの時代に生きてる話なんだこれは、
うん、いや本当ね、2025年にあの発表された作品はほとんどないっていう結果になってしまいましたけれども、いやそうだ、本当はさ、ちゃんとそういう同時代的なさ、うん、作品をさ、例えば対岸の火事とかさ、
ありましたね。
2025年は、うん、多部未華子さんが主演で、結構これも面白かったんですよ。まあ、ダンス、カップルの、まあ、専業主婦をやっている女の人がいて、で、うん、まあ、お隣にはたまたま、両方とも働いている、だから家事もやりながら仕事もやりながらの女の人がいて、でそういうふうな中で、子供を育てている日本の環境ってどういうことなんだろうかとか、その育てるってことについてどう向き合えばよいのかとか、 まあ、それについて男性がどう関わるかみたいなような、まあ、ちょっとそういうことを考えさせる向きが強すぎるとやっぱそうだけど、まあ、そんなドラマも結構興味深く見れたんですけど、まあ、これグッとまとめますね。なんかね、やっぱこう、ヒーローもの見たくなっちゃったってところがあるんだよね、なんかね。この感覚は何なのかと思うんですけれど、なんで、まあ、どれもそうなんですよね。あの、プロゴルファー玲子も昔の大映ドラマで、ゴルフクラブを使って戦う女の人が、自分の父親が殺された理由について謎を解いていくっていうドラマなんですけど。
ちょっとごめんなさい、ゴルフをどこに関係あったんですか、今話で。
大丈夫、関係ないから、そして関係あるから。
なんか人を殺しそうなイメージですからね、あのクラブとかの感じは。
そうなのよ。だから父親はゴルフクラブで毎回殴られるって死んだっていうオープニングが挟まって、でそこからプロゴルファーレイコが、ビルの壁にカンカンカンカンってぶつけてボールを相手に当てて倒すって、そういうドラマなのね。
意味がわからない。なぜそれをしなきゃいけないか意味がわからない。
だからなんかね、本当にさ、いいドラマとか考えさせられるとか散々言っときながら結局プロゴルファーレイコに戻っていく俺っていう意味では、仮面ライダーガブですよね。これもまあ特撮ものですよ。仮面ライダーシリーズすごいね、長く続いているんですけれど、まあ、最近はもうちょっとあんまり見ないわっていう人もいるし、なんかポップになっちゃったなみたいな人もいると思うんですけど、この仮面ライダーガブはちゃんと一番最初の仮面ライダーの要素を彷彿とさせる。例えばガブが変身して敵と戦うときに、一般の人たちはガブのこともちゃんと恐れをののくんですよね。なんだーって言って、だから味方なんだけど僕を敵として扱われるみたいな、そういう風な、心裏腹な部分だとか、まあ、あとバイクちゃんと乗って秘密を、自分のことを正体を隠そうとするみたいな部分とかがあって、なんかこういう部分で割と真摯に仮面ライダーの元のテーマに、向き合ってるような感じもあって、今伊集院光さんもどうやらハマっているらしいというですね、仮面ライダーガブですよね。そして怪奇大作戦は、まあ、これ昔のつぶらやプロのね、ウルトラセブンの後番組として、放映された怪奇大作戦、まあ、これは紹介してもあれなんですけど、まあ、でもなんかめちゃくちゃ古いドラマなんですけど、全然今見ても見れるみたいな感じで、まあ、これ見るなかなかこうメディアがないかとは思うんですけれど、まあ、人間の闇ですよね。怪奇って書いてあるんだけど、これどっちかというと科学もので、科学操作の中で人間の闇だから、やっぱり人間って怖いよねっていうようなことを描いている。さらにプラスヒーロー要素なんかも入っているんですけど、結構あの放送ができなかった欠番回なんかもあったりして、こう割とこう重ためのテーマを紹介しているような、ところもあったりして、僕は好きなんですよね。あとさすらいの太陽はこれなんかやっぱ紹介すると全部あれだね。もともとは藤圭子さんっていう、宇多田ヒカルさんの、はい、まあ、お母さんが、まあ、流しであの人あのやってて、
ね、
でギター抱えてね、でなかなか結構ご苦労されてて、まあ、まあ、あくまでモデルということですけど、そのモデルの漫画があって、その漫画を元にした作品なんです。であの実を言うところ中にこう富野義行さんとかも関わったりするスタッフで、演出としてね、まあ、なんかもあったり、あと結構壮絶な、非道すぎるみたいなね、もともとスタート側の子供の、病院での取り違いから始まるっていう、まあ、ベタにして盛り上がること必死みたいな要素があったりするので、まあ、これはあのお暇というかね、偶然もし出会う機会があったらぜひ録画などしていただきたいということで、なんだろう、現実逃避したかったのかななんかそういう感じもありますけれどね、はい、まあそんな感じでございました。はい、ということで、なんかちょっと個人的な要素も多かったり、2025年じゃねえじゃねえかっていうようなこともあったりするんですけど、ただなんかだんだん困ってくるよね。なんか2025年に発表されたもの、その当年発表されたものに縛られる理由がややなくなってくるみたいなところも今時なのかなと勝手に言い訳などしておりますけれども、
過去を見る、はい、ンンポンと未来を見る、はい、オレンジみたいな感じですかね、はい
まあ、未来を見るというか先に上映したものがたまたま良かったっていう、うん、お兄さんそういうことだと思いますけど、まあ、ただ、過去を見ると言われれば、
うん
うんうん、そうだよね。これでも時差も結構出てくるじゃないですか。何せコンテンツ量が多いから、うん、やっぱり今地面師見るとかも全然ありえるじゃないですか。
全然ありえますよ、
うん、そうね、配信だからちょっとハードルがあってやっと会員になったからとかね、だからそういうこともあったりすると思うので、まあ、あんまりこう時間軸とらわれなくてもいいのかなという気持ちもありますけれど、まあでも今もね、今を感じる、だからその映画のそれからみたいな、やっぱその時じゃないと味わえない空気っていうのがあって、だからこそ今振り返られるということもありますから、まあ、若干歯を食いしばって今のものを見るという気持ちになってもいいのかなというふうに思ったりします。はい、ということでポンの、映画ドラマのタネラジエンタメ大賞でございました。
で、一つ選ぶとしたら、
一つか、一つ選ぶとしたら難しいね。でもまあそうだね、うーん、そうね、まあでもじゃあつくかな。じゃあつく。
はい、これは作ってみるよ。
はい、作品以外のところでね、結構じゃあつくの話はしましたんで、一番にしておきましょう。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。タネラジは Spotify や Apple Podcast など週に2回ほど配信をしております。お好きなサービスで登録、フォローなどお願いします。お便りもお待ちしております。
ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
特撮ばっかり見ているので、友達と、ウルトラマンの話で盛り上がってしまいました。僕らの生まれる前なんですけどね。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。
レイコっていうのは、そこ、祈るに子と書いてから、はい、レイコなんですね。プロゴルファーはレイコ。
祈る子と書いて、レイコっていうね。これが
これ、ちゃんとした読み方ですか？普通に僕は、キって読みますけど、キコって読みますけど。
そうなんだよね。まあまあ、でも名前ってそういうことを許されるんですよ。いや、もちろん、ナレーションでも、テロップでも、すべてレイコと出てます。
いや、じゃなくて、ごめんなさい。祈るっていう字で、レイって読むっていうのは、普通に言葉としてあるんですか？
知らんよ、俺に聞くなよ。
見たことないんですけど。
そういう風なものらしい。俺さ、そういう時々そういうこと聞くけど、
うん、いやいやいや、
俺は何を答えればいいの？事実はそうなんだから。
言葉としての正しさを知りたくって、なんでこれを霊子って読むことにしたのかなっていうのをすごい聞きたい。
総務省に聞いてください、それはね。
普通にね、お礼の霊でいいんじゃないかと思いますけどね、っていうところで。はい。はい、じゃあ。
祈りっ子。